Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビーズ東京ライブが開催をいたし、主催をいたします。スペシャルライブイベントが2月の17日に迫ってまいりました。その出演者の一人であります素晴らしきアーティストを今日はお久しぶりにゲストにお迎えをいたしております。今日のゲストはこの方です。
ピアノ弾き語りシンガーソングライターの木下直子です。よろしくお願いします。
木下直子Best variety of the music of tomorrow. Ooh, 2019年2月17日日曜日、 DJ のビーズ東京ライブがお届けする DJ のビーズ西宮ライブ。全国からよりすぐった6組のアーティストが兵庫県立芸術文化センターに大集結。出演者はブルームワークス、木下直子、聞きまたく、また同じようなドアがあって、跳ね返されて吹っ飛んで、葉山くるみ、お前うぬぼれてんだよ、エイエイボンボン、特に引いててなんかない、佐野瞳、どこにもないけれど僕は行く、水戸部美博、2019年2月17日兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホールにて開催、 DJ のビーズ西宮ライブ。詳細は DJ のビーズ東京ライブ番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com まで。お問い合わせはホームページまたは桜 FM 0798-375512 まで。東京ライブへようこそ。今日のゲスト木下直子さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
もう多分100回目ぐらいの登場だと思うんですけども。
それはないですねそんなにやってないでしょ。
そんなにやってない何でしょう、常連ゲストのお一人ということでございまして、はい、いつも大変お世話になっている木下直子さんでございます。よろしくお願いいたします。もう、この番組のリスナーであれば木下さんの名前を知らないという人は、まあ、10人中2人か3人ぐらいしかいないんじゃないかなと思うんですけども。
そこそこいるね
3割ぐらいっていうっていうぐらいのですね、はい、有名、この番組では有名なアーティストなんですけれども、まあ、そうは言いつつも木下さんのお名前を初めて聞いたという方もいらっしゃって、はい、うん、横浜出身のピアノ弾き語りシンガーソングライターと、
そう、一応ね、横浜出身って言ってるんですけど、うん、横浜っていうとみんななんか赤レンガとかさ、
そうですよ、海とか、
そう、アーシャも結構私は赤レンガの前で撮ったりして、かっこよく決めたりしてるんですけど、
そうですよ、
赤レンガに行ったのなんて20歳過ぎてからですからね
それすごいわかる。僕も神戸出身なんですけど、あの神戸の港エリアのおしゃれなところに行ったのは大学入ってからですね、
う
ん、確かに。
そうでしょ。
そうですね、あの小学校の遠足でちょっと見に行ったぐらいのありましたけど。
そういうのはあります。なんか、うん、それぐらい全然行ったことない、もう山の方です。私は
そうなんですね。あ、はい、横浜の山手の方で。
山手っていうとすごい聞こえがいいんですけれど
山手の方でいらっしゃる。
そうなんです、もう大自然に囲まれて、うん、はしゃぎながら。
横浜市内は市内なんですけど、
一応市内なんですけど、ほぼ藤沢市ですね、うん、
あっちの方に寄ってるんですね、うん、本当に。じゃあ
江ノ島とかの海の方が近い、横浜の海より、
うん、なるほど。じゃあ、 あの海まで走っていけるとかそういう距離ではなくて。
そういう距離ではないですね。
遊び場といえば比較的山の方が多いみたいな。
そうですね。
なるほどね。
セミ取ったりとか。
セミ取ったり
ザリガニ取ったりとか。
そんな小さい時から少年のような遊びをしてたんですか。
は
い、
少年でしたよ、ほぼ。男の子に間違えられて一回新聞に載ったことありますからね。
やべ名前見たら分かりそうですけどね。
そう、
いや、でもなんか
何かあの近所に科学館みたいなのができた、うん、オープンした時になんか新聞の取材が来て、はい、声かけられて、はいはい、でその写真が載ってるんですけど、うん、私絶対私はって喋ったと思うんですけど、うん、僕はって、まあ、脚色されてた
そっか、うん、じゃあ僕は扱いすごい。じゃあショートカットだったりしたんでしょうね。
完全にショートカットで、もう赤いランドセルを背負ってても間違えられるぐらい、う
ん、活発な人だったんですね
昔はね。
今やなんかね、腰がとかやってよく言ってるじゃないですか膝がとか。
そう、陸上部でしたからね。
陸上部。
はい。
はあ。
もう小学校の時からずっと陸上部。
体を動かすのは大好き少女。
大好き。
好きなスポーツ何だったんですかその頃は。
でも走るのが好きなのと、うん、あの走り高跳びとか好きです。
走り高跳びすごいですね、
うんうん、
で陸上部でもありつつ、陸上部いつですか。
陸上だって陸上部は、うん、小学校 4,5 年から、高校まで。
あ、ずいぶんとじゃあ長いこと、うん、じゃあその音楽活動し始めてからもっていうことですよね。そう
です。で途中でだからやめたんですけど陸上。
そっかそっかそっか、うん、もう木下さんそれ14歳からでしたっけ。
そうです。
14歳からステージに立ち続け、うん、22年目。
だからすごいよね。22どころじゃなかったかもしれない
今だって36歳ですね。だから22年目ですよ。
うんうん、
そうですよね。
あ、そうか、23年目だと思った。
2年目。僕は21年目に入るので。
あ、よかった。
そうですよ、僕より芸歴が長い人なかなか同い年ぐらいでいないですからね、う
ん、だんだん数えられなくなってきちゃってお
ばあちゃんの気持ちわかるよねもうわからんみたいなそっかそっか。じゃあその活発な少女がどこからこう音楽に傾倒するようになっていったんですか、
うん、どこでしょうね。でもちっちゃい頃から歌うの好きだったんですよ。
うーん、
だからスポーツ好きだったけど、うん、あの人見知りだったので、だからなんかこう、うんうん、人と仲良くなれるツールっていうのがなかなかない中で、うんうんうん、歌ってる時はなおちゃん歌上手だねって言ってもらえたりとか、なんかあと、人と喋る時にあんまりうまく喋れないから文字に残そうとして手紙を書くのが好きだったりとか、俳句を書くのが好きだったりとか
俳句
もう今全然書けてないですけど、うん、なんか小学校3年生の時は毎日俳句書いてたんですよ。
すごいですねそれ。
趣味
もうなんか逆に年齢を逆に生きてきてるような感じがしますけどね。
そう、なんか毎日の自由課題っていうのがあって、
はいはいはい、
それを毎日先生に見せなきゃいけなかったんですけど、うん、担任の先生がちょっと結構年の召された女性の方だったんで、はい、いつも花丸つけてくれるんですよね。
俳句だから。なるほど。ちゃんとじゃあ季語も入って。
そう、
すごいですね。
歳時記持ってましたもん。
うわー、小学校3年生でしょだってそう、
しかも年金の入ったおばあちゃんからもらった歳時記ですけどね。
やばいっすね。それ新聞に投稿したりはしなかったんですか。
しなかった。
それやってたらひょっとしたらもうそっちの世界で、
ね、うん、そうだったかもと思って
シンガーソングライターの、じゃあ、まあでもそのね、歌詞を書くっていう訓練はそこではできてたんでしょうね。多分
そうだったと思います。ということですよね。なんかメロディーに音をはめる、あの音にこう言葉をはめるっていうのは、
なるほどな、
うん、俳句と一緒だったから、それが楽しくて、
うん、じゃあ両方のこう側面を持ち合わせてたわけですね。あの文化的なところと活発なところと、
うん、だんだんあの活発じゃなくなりましたけど、
いつの間にかね
そうい
つ頃からその運動はもういいやみたいになってきたのっていつ頃だったんですか。
19、20歳ぐらいじゃないですかね。
専門学校だ。
そうだから陸上部やめてからですね。
あ、というわけで木下直子さん、あの活発だった木下直子さんをお迎えしておりますけれども、
はい、
この度リリースを、
はい、
この度っていうかちょっと時間経っちゃいましたけども、
はい、
されたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
なんというタイトルでしょうか。
東大という。
なるほど、東京大学。
違いますね。違いますね。そうですね。言葉だと難しいですね。
そうなんですよ。ライトハウスの方ですね。
そうです。
あの海のところでくるくる回ってるやつ。は
い、そうだね、うん。文字の聞こえって日本語って難しい。
ニューシングル東大って、ね、東京大学はないでしょ。
いやでもほら今のシーズンなんかそんな感じになっちゃうかなと思って。
まあそうかもしれない。うん、どんだけ憧れてんすかっていう話で。私は専門学校だったけど東大に行きたいとずっと思ってましたみたいな。
まだ憧れのね。
なるほど。ないでしょ。なるほど、その東大ですね、はい、海の岬にある東大、はい、どういうタイトルでございますか。
どういうというかですね、あるシンガーソングライターが、うん、あのユニットだったんですけど、解散するときに作った、友達に最初向けて作った曲だったんですけど、なんかこう、まあ、いろんなものを20、うん、あ22年間歌ってきて、いろんなものを憧れに思ってそれを追いかけながら来たなっていうところがあって、うん、でもなんかこういろんなものが終わっていったりとかまた始まったりとかするんですけど、自分が目の前が真っ暗だなって思った時に、いつもなんか誰かが照らしてくれてるような、そんな感覚に陥ることがあって、 でも真っ暗な中にいてもすごいすごい遠くの方になんか光が見えるような、細くてでも消えてしまいそうだけど、なんかその光を目指していると自分もなんかそのだんだん光の方に寄っていけるような感覚になって、で気づくと自分がもう光そのものの中に、真ん中に明るいところに出ているような、導かれているような、そんな風に思う瞬間があるんですけど、その光っていうのが周りの仲間だったり、こうライブで会えるお客さんだったりとか、みんなに助けられてるんだなっていうのを思った時に、自分もそういう存在になれたらいいなっていう思いを込めて、まあいろんなことね、人生の中で浮き沈みっていうのはあるんですけど、誰かを照らせるようなそんな灯台みたいな存在になれたらいいなっていう思いを込めて応援歌として作りました。
なるほど、はい、それがリードタイトルになっている、はい、ということですね。何曲入りの CD
ですか。5曲入りのミニアルバムです。はい、
しばらくぶりでございましたですね。
2年半ぶりぐらいですかね。
うわあ、ファン待望の。
もうなんかでも私そんなに長いこと作ってなかったと思ってなくて、
うん、
毎年コンスタントに出してるつもりだったんですよね。
ところがもう2年も空いていた、
うん、
うーん、意識って怖いですね、この年になるとね。何の話か分かりませんけども、うん、お届けをしてまいりましょう。では、ミニアルバム東大からですね、はい、タイトルナンバーの東大お届けいたしましょう。
僕が知らないことがあって、君も知らないことが増えて、かけ違ったボタンみたいに余った言葉は迷子のまま、船出の時それが今だ、聞きたいこと聞けないままだけど、そんなことはいいや、笑ってたいな。この先の長い旅を迎え撃つ見果てぬ海、優しくも厳しくも包み込むように、荒波もさざ波も一人で舵を取ってゆけ、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Life. お届けしましたナンバーが木下直子さんの新譜でございます。東大からリードタイトル、タイトルナンバーでございますね、東大という曲でございました、
はい、
そんなこう、うん、暗闇に囲まれるような意識に陥る時があるんですか、木下さんの。
これリリースというかもうレコーディングが終わってからありましたね、つい最近ありましたね。
どうしました。
いや自分でも自分がそういうことになると思わなかったんですけど、はい、ある日急に声が出なくなって。
あら、
そうなんですよ。でもなんか自分の存在意義ってなんだろうって自分で思った時に、
うん、
歌しかないって思ってたんで、なんかこう自分の不摂生かなとか、
うん、
いやでも健康管理はしてたはずだしなんで声出ないんだろうってこうずっともやもやしてる時期があって、
うん、
そうなんか咽頭ジストニアっていうやつになってしまったんです
よね。あ、なるほどなるほど、うん、あれってその、はい、筋肉にな
んかねその
ってやつでしたっけ。
ある一部の声を出そうとすると、うん、その筋肉と脳の連動が取れなくて、
うん、
でそこの声が出ない、うまく出すことができない、まあ、ピッチも取れないしかすれてっちゃったりとか、はいはいは
い、なんかその、うん、野球選手がよく
そうなんかね腕とかは結構、うん、あのギタリストとかにも多かったりとかするみたいなんですけど、うんうん、
同じ動きを何回も何回もやっているとある日それがなんかできなくなるみたいな、
うん、
っていう感じなんですか。
そうです。
うーん、
でもなんか本当はね徐々にらしいんですよね、徐々に、
うんうんうんうん、
でもなんか思い返したらそういえばなんか何ヶ月前ぐらいからちょっと不調な時はあったかもしれないっていう感じだったけど、それぐらいの感覚で私からしたら急に出なくなったっていう。
それはなんかライブ中とかリハ中とかに気づいた感じですか。
ライブ、あ、北海道にね遠征に行って、はいはいはい、
あ、ツイート見たかもしれない僕それ、
うん、その時にあもう今もう声枯れましたけど、
うん、
その時にね急になんかライブで出ないなって思って、で最初向こうの、ね、病院に行ったんですよ、
うん、
で、あの寒暖差アレルギーだって言われて、
うんうんうん、急にね北海道行ったから、
でステロイドを打ってもらって、
あ、
点滴で、
はい、
でこれで出るだろうって思ってたら、うん、もう3日間いたんですけどどんどん枯れてっちゃって、
あら、あらあらあら、
びっくり。
なんか 怖かったでしょう、さすがにそれは
やばいなと思って、うんう
んうん、だってステロイドなんか本当に出ない時に打って、
そうすぐ良くなるじゃないですか。
すぐ良くなりますね。あれ僕も1回だけありますけど、
そうもうステロイドがあればみたいな、
うん、
良くないけど、もう
最終兵器、まあ、命縮めるって言いますけどね、最終兵器として、
最終兵器効かないってなったんで、で帰ってきてちょっとね休んだら良くなったから、本当に寒暖差アレルギーだったのかなと思ったんですけど、
うん、
またライブがあった時にちょっとあんまり調子良くなくて、まあ、いろんな人に相談したりしたら、
うん、
それちょっと病院変えて行った方がいいよって言われて、
うんうん、
で専門医のところに行ったらそう言われて、
音声外来的なところ、
そうですね、なんか権威のところに。
ああ、そうなんですね。
そう、まあ、22年やってきてずっと突っ走ってきたので、
うん
うん、ここでまあ全くで疑わないのダメなんですって。
うん、逆にね、
ストレス溜まっちゃうのが一番ダメだから、
それはダメだって言いますね。
そう、ライブがゼロになっちゃうと私ストレスフルになっちゃうので、
そうなんだ。
活動休止は考えてなくて、
はい、
だけどこうちょっと以前よりは、以前がねちょっとやりすぎてた感もありまして、
まあまあまあ頻度はねやっぱり高いなとは思ってましたけど、まあでもそうなるとは全然僕も思ってなくて、すごいタフだなとはいつも思ってましたけどね。という、まあ、だからその今回リリースをしたのはそうなる前の声、ね、
そうなんですよ。だからめっちゃいい声取れてるんで、
そうですよね。だから良かったですよね。あの、良かったっていう言い方あれですけど、
うん、
不幸中の幸いというか、
そのタイミングでピークにいい声なんですよ。
なんかねできた直後も私すごいいいのできたみたいなことをすごい、うん、あのおっしゃってたので、
はい、
あ、そうなんだ、良かったと思った直後だったから、うん、おーってちょっと、
そう、
まあ、なんかこうふっと緊張の糸が切れたみたいなのもあったのかもしれないし、
ね、そうかもしれないし、
うん、わかんないですけどね、うん、こればっかりは。でも、まあ、あの木下さんはじゃあ元気と。
そうですね、体はとても元気なので
元気にしていると、
はい、
いうことを、皆さんにお伝えできればと思っております。
はい、
今日もルンルンでおにぎりを食べながら待っていてくれました。
そうです、
収録を
お腹は空くんですよ。
お腹は空く まあ、この時期ですからね、風邪ひいたりとかいろいろありますけども、
はい、
体調に気をつけてやっていただいているというところでございますので、はい、皆さんご安心いただければと思います、
はい、
木下直子さんを今日はゲストにお迎えをしております。でこの東大から2曲目、
はい、
夢みたいだというナンバー、うん、お届けをしてまいりますが、どういう曲でしょうか。
これね、最近あんまり恋愛の暗い曲書いてなかったなと思って、
うん、
家族の歌とか結構応援の歌とかなんかそういう歌ばっかりだったんですよね、
はいはいはい、
なんかそれは多分自分がこう年齢を重ねてきて、
うん、
その経験してるものを出すことが多いので、
はい、
そういう恋愛の歌をあんまり書きたいっていう時期がなかったんですけど、
うんうんうん、
なんか久しぶりに書きたいなと思って、ドロドロの
なんかあったわけじゃないですよね。
そういうわけじゃないんですけど、
大丈夫ですか。
はい、
うん、
なんか究極に切ないの書きたいと思って
なるほど、
そう、
それは創作意欲が湧いてきた、
はい、
なるほど。
で書いた恋愛ソングですね、久しぶりの恋愛ソング、
ダークな恋愛ソング、
そうですね、まあダークというほどでもないですね、
うん、
切ない、
切ない、うん、お届けをしてまいりましょう。木下直子さんで夢みたいだ。
冷え切った手の中、灯された明かりに揺れていた明日を、消えぬように祈った壊そうとしたのは今日のあたしだけじゃ、愛されることなどないと知ってたから、あなたが名前を呼ぶたびにチクリと胸が痛むのも見て見ぬふり、夢みたいな日常、夢みたいな日だまり、夢みたいな奇跡に溺れる、伸ばせばつかめそうな欲張りだって、どうやら夢だったみたいだ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The best variety of the music of tomorrow. Needs and noise
of your life. お届けをいたしましたナンバーが木下直子さんで夢みたいだというナンバーでございました。というわけでこんな木下直子さんのナンバーをですね、たっぷりと聴けるライブが近々いくつもご用意されておりまして、
はい、
まあライブの頻度は下げたと言いつつも、
はい、
なので逆にこう一級入魂感が高まって、
はい、そうですね、
いますよね。
うん、
まあ最初じゃあすいませんが僭越ながら、
はい、
我らが DJ のビズ東京ライブ主催の、
はい、
ライブイベント DJ のビズ西宮ライブ、
はい、
これについてお話をさせていただこうと思うんですけれども、
はい、
なんと言いましょうか、もうあの西宮というところがこの番組のキー局である、うん、桜 FM の地元放送エリアなんですけれども、はい、そこにできた兵庫県立芸術文化センターというところがあるんですよ、うん、全国屈指の、
うん、
音楽ホールでございます。大中小とあるんですけども、大ホールは本当にあのフルでオペラができるような、すごいホールで、中ホールも、ロックからクラシックまで全部できるようなホール で、うん、で小ホールというのは原則クラシック用にできている、うん、木造のホールなんです、
はい、
木造というのがもうちょっとびっくりするぐらい木造の壁も全部木造みたいな感じの、うん、内装がねそういうホールなんですけれども、うん、そこをお借りをいたしまして、
はい、
その小ホールをね円形ホールなんですけれども、
いや本当円形ホールっていいよね、
ステージを囲んで、
うん、
木下直子さんをみんながこう周りからブワッとすり橋状にこう囲む、うん、そういうイメージのホールなんですけども、うん、ちょっとあれ写真見た瞬間おって思いましたでしょう。
思いますよ。
うん、
もうその話をだからのびさんから聞いた時に絶対出たいと思ってたから。
そうですよね。もう僕もこれはまあ木下さんですよねって言って、
ね。でも全方位から見られることってそんなにないからやっぱね緊張しますね。
そうなんですよ。ありなーみたいな。
ありなー。ようありなーっていう。そんな空気にできるかな。
あの今回ね、じゃあそれ400ちょいぐらい入るんですよ、あの、はい、人数が、うん、で正直ちょっとまあそこまでいけるかどうか分かんないんですけど、あの、うん、ステージの後ろまでお客さんは多分入っていただかないような感じになるんですが、うんうんうん、あのこうぐるっとね円形に囲むっていう感じですね、はい、四角でこうステージ客席じゃなくてぐるっと、うん、囲むような感じにはなっておりますので、はい、いろんな方位から木下直子さんを見ていただける、はい、そんなライブになります。この日は、まあ、持ち時間がおそらく30分から35分ぐらいだと思うんですけれども、はい、どんなライブにしていただけますでしょうか。
いやもうまだ今ね、うん、いろいろ悩んでる。
例えばどの辺を悩んでるんですか。
まず曲とかも含めて、やっぱそういうオペラとかもや、まあ、クラシックなところだから、うん、明るいのをやるかやらないか。
衣装とかあれでしょ、サテンな感じでふわ。
いや衣装もやりすぎちゃうとさ、なんか
まあ確かにね、
発表会にはなりたくないじゃない。
確かに、
うーん、シックになりすぎず、うん、派手さもちょっと欲しいかなっていうのは思ってるんですよね。
超楽しみ、どうしよう、超楽しみです。うん、本当に、なんていうんですか、ドア閉めたら本当にシーンとするホールなんで、うん、まあ、そういうちょっとライブハウスの普段とはねまた違う感じになると思
う。歩いたらコツって音するっていう感じでしょ。
言います多分。なんていうんですか、ペットボトルなんか開けようもんならこの蓋を開けるこの音が、この音が多分会場中に響き渡る。
怖っ、ゴクっていう音が鳴っちゃう。
そういうホールです
、ね、
はい、でクラシックとは言いつつもちゃんと、フルで音響も入って、うん、普段の同じような、なんていうんでしょうか、音に包まれる感でお届けできますので、はい、その辺はご安心いただければと思います、はい、木下さんマイクなしで歌うとかそういうのはないと思いますので、
はい
はい、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。
はい、
2月の17日兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホールというところでございます。
はい、
こちらにチケットは、オンラインの方で販売をしているのと、はい、あと木下さんの、手売りも、手売りというか予約も
あります。
ございますので、
はい、予約どうしたらいいですか。いい席あります。
そう、アーティストさんにお渡ししてる席が実は一番いい席で、
はい、
オンラインで取っていただけるのはこれ、僕が全部お受けして、うん、スタッフが封をして送ってるんですけれども、
はい、
よりも前で、はい、ど真ん中の席を、
私もね郵送してるんですよ。
あ、本当ですか。
このチケットは全席指定なので。
そうですね、
はい、
じゃあ
ライブそれまでに少ないっていうのもあって、普段はライブはチケット郵送とかしてないんですけど、
うんうんうん、
このライブはしておりますので。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、木下さんの方にご予約をいただいても、はい、郵送していただけるということでございますので、はい、メールでしたされてますか、ホームページか。
ホームページからライブ予約フォームがありますので、はい、そこに連絡くださったらこちらから返信しますので、
はい
はい、そこで郵送方法などはい伝えいたします。
木下直子 .com でございますので、
はい、
ぜひともアクセスをしていただきまして、木下さんの麗しい、写真がバーンと出てくるあのホームページでその麗しい姿を見ながら、
はい、カットですね、
麗しいなと思いながら、チケットを予約をしていただければと思います。
はい、
本当に限定数でございます。チケットは、はい、指定席なので後から押し込めることできませんので、うん、ぜひとも皆さん、
はい、
お越しをいただければと思います。
はい、
はい、2月の17日午後3時開演でございます。
はい、
終演は6時半頃なので全然、地方からお越しいただいても
早いですね。
終電間に合います。そしてそれ以外にも木下さんのライブがいくつかございますのでご紹介すると、また関西ですかね。
そうですね、
3月の19日、
はい、
大阪のセブンデイズ京橋でございます。
京橋セブンデイズでやります。
こちらはあの村岡博士先生の
もう博士はね、
うん、
すぐ呼ぶんですよ。東京だって言ってるのに大阪に来いって言うんですよ。
来いって言うんですか、あの人は。はい、博士先生僕大好きです。
そうなんです。この日村岡さんが、
はい、
全員叩くわけではなくて、花本奏者がね3人いるので。
来ましたね。
はい、私誰とやるかわからないんですよまだ。
シャッフルですか。
そう、村岡さんとやれるのか、カズさんっていう人とやるのか、はい、あとレオ君っていう人がいるんですけど、その3人の誰と当たるかわからなくて。
僕の知ってる人が出るかと思ってた。
あ、違うんですよ。
和田兄さんじゃないんですね。
和田さんはねまた別日なんです。
和田さん別日、
1週間村岡さんがやるイベントのうちの
1
日なんですけど。
なるほど。
そう、
いや、じゃあこれも楽しみですね。誰がどんな風になるのか、
はい、
木下さんの新たな境地が見えるかもしれない、
はい、
そんな日でございますので
楽しみです。
3月の19日でございますね、
はい、
大阪セブンデイズで、京橋ですね、セブンデイズで開催をされます、はい、村岡博さんのイベントぜひチェックしてください、
はい、
そしてその2日後は名古屋に移動されまして、
はい、
今度は道見真美さん、
はい
はい、
24か5ぐらいの子なんですけど、はい、すっごい童顔で、
うん、
この間ね高校生に間違えられたって言ってました。
マジですか、
うん、
持ってませんか。大丈夫ですかそれは。
持ってない。本当にね、
はい、
本当に若く見えるの顔が。だけど歌ってる歌はね結構こう世の中を切るような歌だったりとか、結構なんでしょうね、
道見まみさん
ね、そう侍的な感じだったりとかね、
なるほど、
トゲがあったりとか、
なるほど、
いかつい感じなんですよね。
じゃあ若々しい感じですね。
そうですね。
なるほどなるほど。
だから勢いがあります。とっても勢いがあるギター弾き語りの女の子なんですが、うんうんうん、はい、その子のレコ発ツアーの名古屋編に呼んでもらいまして、
リリースライブということでございますので、3月の21日、はい、名古屋、会場どちらでしょうか。
上前津ミュージックバーボブというところで、
はい、
はい、歌いますので、
いただければと思います。そして、4月の28日、
はい、
正規の10連休、
はい、
始まるところでございますけれども
本当だ、ね、
すごいですよ。
知らなかったですよ。
知らなかったのがやばいよねもう世間のサラリーマンこの話で申し切りです10連休どうするっつって。
もう10連休とかないですから。
確かに
私の職業的には
まあ、休もうと思ったらいつでも10連休はできるけどみたいな、うん、そんな感じだと思いますけれども、うん、4月の28、
はい、
西荻窪のアトリオン、
はい、高田島さんと、
お、これはツーマンっていう感じですね。
ツーマンです。
ツーマンですね、はい、アトリオンで、ございますので、
東京でコラボもありです。
お、
はい、
僕もコラボしよう。
何を
ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います、はい、チケットどういう風にしたらいいでしょうか。
全部予約フォームからお願いいたします。
木下直子 .com でぜひともチェックしていただければと思います、はい、いや楽しみなライブがたくさんですね。
そうなんです。ライブ本数は減ったんですけど、その分なんか本当にやりたいなって思ってるものだけやっていこうと思って、うん、
ここからまた増える可能性も十分あるわけですよね、症状がうまく。
そうですね、3月がでも東京ライブ1本もないんですよ、ね、
なるほど。
なので、うん、4月は見逃さないでねっていう。
3月やりますか。なんか
やれないです
お休み。
3月は本当にあの治療に専念しようとしてて、
なるほどなるほど、はい、
村岡さんのライブもやるかどうか迷ったぐらいだったんですけ ど、そう、でも村岡さん行きますってなって
そうだね、はい、そうだね、ノビーは行かないけど村岡さんなら行きます
そういうことじゃないんですよ。
そういうことじゃない、
はい、
そうそう、
なので、ちょっとライブ本数少ないですが、全部おすすめなので、
うん、
一本一本大事に届けていきますので、ぜひぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います、
はい、一級入魂ライブぜひとも皆さんチェックしていただければと思います、
はい、
続いてお届けをするナンバーがシャボン玉という曲、
はい、
これ以前にもリリースされた曲ですよね、
はい、で今回のミニアルバムにもう一回、今度は今まではアコースティックバージョンでレコーディングしてたんですけれど、うん、今回はあのバンドバージョンで取り直しまして、
はい、
再録しまして、
うん、
かなりロックな感じに、
かなりロックな感じにだいぶ変わってるということですね、
はい、仕上がりました。
ぜひともチェックしましょう、
はい、
木下直子さんでシャボン玉。
シャボン玉が飛んでいった空は高すぎたから、屋根一つ飛び越えられずすぐに消えたっけな。柔らかに浮かんでいた小さな丸い虹は綺麗に映る世界をきっと閉じ込め、
東京ライブをお届けしたナンバーが木下直子さんでシャボン玉というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている K2 レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 K2 アロハハットライン、
アロハハットライン。 のびーさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイからハワイ州観光局公認ラジオ局ケーズラジオのカリーンです。まもなく2回目のワンワンワンハワイアワードが発表されます。オンライン投票によるハワイランキングでハワイのグルメ、お土産、ツアーなど45のカテゴリーから日本、ハワイ、世界に住む日本人ハワイファンによる投票でそれぞれのベストランキングを決定するものです。2回目の投票は2018年6月1日から10月31日まで行われました。今年2月に結果が発表されます。今日は1回目にベストに選ばれたショップやブランドを少しご紹介しますね。まずハワイといったらアロハシャツ。ベストアロハシャツに輝いたのはコナベハワイストアです。品質が高いと言われている1930年から1955年くらいのヴィンテージアロハシャツを現在に復刻しています。日本の抜き染めという製法でプリントしたレーヨン生地を船でハワイへ運び、ハワイで縫製を行って当時の製法で一点一点こだわって作っています。新作も随時紹介されていますのでチェックしてみてください。ベストウクレレに輝いたのはカマカウクレレ。今年創業103年を迎える名門ウクレレメーカーです。世界中のウクレレプレイヤーから愛され、ジェイク島袋、クアナトレスカヘレなど一流ミュージシャンも贔屓にしています。ホノルルのパンチボール地区にある工場ショップでは職人さんが一本一本丁寧に月300本から400本近くのウクレレを作りますが、世界中から引っ張りだこで需要が供給に追いつかない状態だということです。ウクレレ愛好家ならいつかは手に入れたい憧れのブランドのようです。ハワイからケズラジオカリーンでした。また来週。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow. Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしましたナンバーが木下直子さんでシャボン玉というナンバーでございました、
はい、
今日のゲスト麗しの木下直子さんをお迎えをいたしております。
私の時の扱いなんか変ですよね。
そうですか。なんでなんで。
大体他の人の時そんなこと言ってないでしょ。
言ってます言ってます。
本当、
はい、女性の時は絶対言ってます。
じゃあ他の人の時より軽いですよね。
それは否めない。もう僕と木下さんのお付き合いを遡ると大変なことになりますからね。
そうですね、長くなってきましたね。
まあ、そういった話は、はい、おまけトークっていうのがあるので。
わかりました。
ダウンロード版だけのおまけトークをぜひチェックしていただければと思います、
はい、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時からダウンロードが始まってまいりましたので、はい、無料で登録なしで聞いていただくことができます、
はい、
http://e-nobby.com、e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。
はい、
というわけで DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、うん、もうご存知でしょう、うん、ノビーに聞けというコーナーです。私1時間散々木下さんに質問させていただきましたので、逆に木下さんの方から一つ質問を投げていただく、はい、そういうコーナーでございます。何でもどうぞ。
本当ね、毎回これ困るんですよね、
うん、もう知ってるからっていう、
うん、だって1月もこれ1回目の収録じゃないですよね。ってことはもう抱負とか言っちゃいましたもんね。
あ、そうですね、言っちゃいました。
そうですよね、はい、じゃああれですかね、2月17日、
うん、
のびさん主催のライブあるじゃないですか。
いい流れ、いい流れ、はい、
いい流れですか。
いい流れですよ。あ、分かんない分かんない
分かんない。いや、もちろん全員好きで選んでくれたと思うんですけど、はい、全員好きで選んでくれたと思うんですけど、その日本当に一番楽しみにしてるのは誰のことですか。
木下直子さんです。
嘘だ な,
な, んでなんで。
いや、私の抜こうじゃ。
誰ですか。
あのステージで聞けるってなった時に一番ワクワクしてる人は誰ですか。
ワクワクとドキドキが一人ずついるんですけど。
あ、いいですよ。
ドキドキからいくと、
うん、
水戸部みひろさんですね。
お、 ドキドキはなぜですか？
想像がつかないという意味でです。
私も想像つかないです。
そうです。水戸部さんを見てるのが比較的こう小規模というか数十人ぐらいのライブハウスでしか僕実は見たことがないんですよ、大会場ではなくて。
そうですね、多分あんまりやってないと思います
のかもしれないですよね、
ライブハウス。
そうなんです。なので400人が入るあのホールで、はい、水戸部みひろさんの歌声がどう観客の心を揺さぶるのか、
うん、
いやひょっとしたらですよ、全然わかんないんですけど、うん、これ変な意味で全くなくて、
うん、
その方が合ってるかもしれないっていう思いがちょっとあるんですよ、
うん、
ライブハウスでやるよりも、うん、ああいう響きのある空間でやってもらった方が、うん、彼の声は響くのかもしれないっていう思いもあって、うん、そういうドキドキがあります。
はいはい、
うん、
ワクワクは？
ワクワクはこれちょっと難しいんですけど、ブルームワークスさんなのかなと思っていて、ご存知ないでしょ
う
多分。
そう、私初めてお会いするので。
そうなんですよ、お二男性お二人なんですけど、一人がギター弾き語りの石田さんっていう方と、はい、もう一人カズさんっていうとボイスパーカッショニストなんですよね、
はい、うん、さっき CM で、
あ、そうです、そうです、
聞かせていただいたぐらいで。
なので、まあ、あのホールでボイスパーカッションっていうのがどういう風に、うん、
あ、確かに、
カズさんともボイスパーカッションとしては結構日本の第一人者に近いような方なので、うん、多分やり方もご存知だと思うんです。ああいうところでどうやれば良い風に聞こえるかっていうの、なのでそれをこうどう聞かせてくれるか、ほぼアコースティックの空間で、うんうん、っていうのがすごくワクワクですね、
うんうん、
はい、歴がすごいだけに、
うん、
なんか不安は全くないんですけど、
うん、
よりこう盛り上げてくださる、どういう風に盛り上げてくれるのかなっていうのを、
そうですね、
楽しみにしてます。
あ、それは私も楽しみですね。
ただもう他のアーティストもね、今回僕初めて一緒にお仕事をするのが葉山さん、葉山くるみさんなんですけども、
はい、うん、
やっぱりすごい、以前からラブコールをしていて、はい、でも彼女自身のちょっと体調のこととかもあり、
はい、
なかなかうまく合わなかったんですけども、地元でぜひともって言ってお願いをして出てもらうわけですし、まあ暇たくさんはまあうんね、まあうんねっていうのはあれですけど、今回はちょっとだって言うんでしょう、パンチとして、
はい、
場を
もう
盛り上げていただきたい。
パンチはありますからね。
そうですよね、経験がすごいので、
うん、
ああいう場でも、もう笑ってない観客を笑わせる力、
そうですね、うんうん、
いろんな意味でそれすごいなって思うので、
うんうん、
ぜひともね、お前誰やねんから完全に持っていけるのってあの人ぐらいなんですよ。
そうですね、
今回のメンツで、
うんうんうん、
その働きをね期待したいなと思ってて、うん、まあ、佐野瞳さん、佐野瞳さんで、今まで何回も一緒にお仕事をさせていただいてて、はい、やっぱり盤石の、
うん、
若いながらも
そうですよね、
安定感ありますので、
うん、どんどんなんか歌うまくなってますしね。
そうなんですよ。でね、どんどんね女っぽくなってきてます。
あ、綺麗になってる。
綺麗になってるんですよ、うん、なんか大人な感じになってきていて、
私も出会ったのがだって10代だから。
僕も10代なんですよ。
そう考えたらだってどんどん大人になってて叱るべきなんですけど。
そう、なんか会うたびドキッとするんですよね、うん、
お、
うん、
ただ喋りますよね、めっちゃ喋、口を開くとすごいですけどね。
楽屋別にしたいですもん
止まらない、マシンガンが止まらないから。
本当にあのホール楽屋6つぐらいあるんでよかったら
じゃあ1人
そうそう、1人1個でそれでも喋ってると思います、あの人は。
もうすごいですよね。
いや本当にね、うん、楽しみな、機会でございますので、
はい
はい、ホールの良さはもう折り紙付きでございます。2月の17日、
はい、
さらにそこにアーティストの実力、
うん、
奇想天外さ加わって、
うん、
まあもうないんじゃないですか、このブッキングができることは。
もう珍しいブッキングですよ。
そうです、僕だからこそできた
、うん、なかなか見ない組み合わせ、
はい、でもね、さあちゃんと最後収まる、うん、丸く収まるのが DJ のビーのライブのいいところなので、
はい、
ぜひともチェックをしに来ていただければと思います、
はい、
2月17日来よっかな、どうしよっかなって迷っている方に、木下さんから一言背中を押す言葉をお願いします。
私ライブ少ないんですでもこのライブは絶対出たかった、
うん、
見てほしい。
ありがとうございます。
本当に最高の状態でお届けできるように整えていきますので、東京からでも名古屋からでも北海道からでも沖縄からでも
ぜひ、
はい、来ても日帰りで帰れますので、
福岡も、
はい、うん、福岡ももう全国各地どこからでも、
そうですよ、
来て損はないと思います。
いや本当にいいライブですし、うん、あれを、まあ、チケット代3000円はいただきますが、
はい、
本当に3000円でなかなか見られるようなブッキングではございません、
うん、
そもそもあのホール取れないんです。
本当そう聞いてた。
取れないんです、うん、なので、これを取れたということは一つ運命的な出会いだったと思いますので、うん、ぜひともこの2月の17日の日曜日予定を分けてお越しいただきたいと思います、
はい、ぜひお願いします。
今日のゲストは木下直子さんでございました。
はい、
お久しぶりでございましたが2月の17、1ヶ月後よろしくお願いいたします。
もちろんです。
ラストのナンバーはもう木下さんといえばこの曲、
はい、
ハローヒーローでお別れでございます。
はい、
どういうナンバーでしょう。
これはね、もうね、どうだろう、まあ、これも応援歌なんですけど、うん、なんか私結構ねヒーローになりたいんですよね。
お、
守られるヒロインじゃなくて、うん、ヒーローになりたいなってずっと思ってるけど、うん、自分一人の手だと救える人も少ないし、もう大切な人一人でも助けられない、そんななんかこう弱い自分なんだけど、でもなんかこうそこで手を差し伸べずにはいられないなっていうような思いがあって、うん、もうがむしゃらでもいいし、もうむちゃくちゃでもいいから走って突っ走っていきたいし、守りたいなっていう、うん、そんなあなたのヒーローになりたいなっていう歌です。
なるほど、代表曲でございます、ハローヒーローでお別れでございます。今日のゲスト木下直子さんでした。ありがとうございました。
放っておいてほしいと君は僕の手を強く振り払う、だけどそれじゃこのままきっと目の前から消えちゃいそうだ。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
木下さんとは普段さ、はい、よく飲んだりお仕事したり、
はい、
飲んだと木下さんはあんま飲まないんですけど、
うん、私常にウーロン茶飲んでますからね。ウーロン茶な
の。だからこうなんていうん、デスマス調で喋ると疲れんのね。改めて木下さんと
収録で
そうよそ向きに喋ると疲れんの。
喋ってる内容はね、なんか飲んでる時とそんなに変わらないです
け
どね。
変わらないんです、
うん、
そうなんです。木下さんだからこれ1ヶ月ぐらい間開けて会うと急になんか敬語に戻ってるんですよ。
私ねそうなんです
よ。間詰めるとねえねえのびさんあのさとか言って普通に喋ってくる。
昔からそうなんですけど私人見知りなんですよ、うん、
でもだってもう僕ら7年ぐらい、
いやそうでしょ、うん、でも私傭兵にもそうですから、ギターのねもう17年ぐらい、
あのおっちゃんね、
そう、
うん、
一緒にやってくれてる傭兵にも1ヶ月ぶりぐらいに会うと30分ぐらいは慣れないですから。
あのおっちゃんに気使う必要ないでしょう。だって僕でも気使わないもん。僕あの人同い年なんですけど、
でも私大好きだから傭兵さんが、
うん、それでも遠慮してしまう、あの傭兵さんでも、
う
ん、
遠慮っていうかなんかかしこまっちゃう最初は、久しぶりに会うと。誰でもそうです。私
親はないでしょさすがに。
親でも、
あそう、
うん、
お母さんお久しぶりですみたいな。
あですとはならないけど、なんか久しぶりだな緊張するなみたいにはなる。
へえ、う
ん、
それは良い緊張、
うん、なんか悪いとは思ってないけど、
なんかそのもともとそんな人好きじゃないみたいな感じじゃない。
好きではないっていうよりは何なんでしょうね。もうでももう性格かな。
うん、きっちりしてるんでしょうね。
うん、なんか自分がその人との時どうだったかっていうのを思い出せないから30分間時間かかるの。
なるほどね、
うん、
そんなもん か
別に誰かの時に作っているっていうわけではないし、全部その時の素の自分で接してるんだけど、うん、とはいえなんかちょっとずつ違うじゃないですか。
まあまあそうですね。
この人との時どんなんだったっけなっていうのが多分忘れちゃってるんですよね、1ヶ月。
そっか、
うん、
徐々に、
うん、
そうかもしれないな。
そう、
まあでも僕も結構そうなの、人見知りなんですよね。え、止まる
固まっちゃった。いやでも分かります、
結構人見知りで、
うん、
初めて、だからもう一個あのやってるラジオドラマのやつとかも、はい、初めて会う人に来ると話をするときはすごい緊張しますもん、
うん、
うん、なんていうの、気を使う。
そうですね、
うん、
だからなんか、
うん、
いつも以上に私いじりがありますよね、
うん、感じてた。
感じてましたよ、う
ん、それも受け取ってくれるのが全部含めて木下直子って思っているのでなんかある意味木下直子の存在がなければ今の僕はないという。
それはないですけど、
いや本当でもそれはそうよでもやっぱりここで22年やってきてるわけじゃないですか、
うん、
だから出会った頃で15年ぐらいですか、
はい、
だからそのシンガーソングライター界でとにかく何が何でも15年やってきた人と、うん、ちゃんと仕事上の関係をがある DJ っていうので、はい、すごいこういろんな人から信用してもらえたっていうのもあるし、
うんうん、お、うん、嬉しいです。
これは大きいですよ。
そうですか、
うん、
なんか良かったです。
本当に本当に自分もねそうなりたいななんて思いますよ。
あら、
うん、
でもね、もうバリバリ信頼されてると思いますけどね。
いや、わかんないです。どこで何言われてるかわかんないですもん。
そんなの私もどこで何言われて、あいつ態度でかいって思われてるかもしんないし。
確かに確かに。
うん、
何は癖が悪いって言われる時もあるし。本当にもう。
わかんないですよね。そればっかりはね。
そればっかりはわかんない。まあまあ、自分のね、周りの人に迷惑をかけないようにはしてますけども。うん。はい、というわけでね。
うん、
まあ、長いお付き合いで、
はい、
そうなんです。だから毎回毎回僕の主催ライブに木下さんが出るから、
うん、
一時ちょっと怪しいんじゃねえかぐらいの噂が流れたこともあって。
どこで流れたんですか、その噂。
誰から聞いたか覚えてないんですけど、うん、2人ぐらいから聞いたんですよ。
へえ、私は誰にも言われてないんですけど。
あ、そうですか、
うん、
気使われてるんでしょうね、みんなにねでもね、なんかそれは 3,4 年前ぐらい。でもそれ以降全く聞かないんですけど、
うんうん
うん、だから、それぐらいこう僕が初めてやる仕事のところには大体木下さんがいてみたいな感じなので。
そう、呼んでくださるなって。
そうなんですよね、まあ、だからこうなんかこう飛行機を離陸させるときになんとなくこう木下直子が乗ってないとみたいな。
あ、嬉しい。
あるのかもしれないですけどね、
うんうん、誘われたって言っていつもウキウキしてますけどねいやなんか面白いんですよ大体、
ね、
いつも、うん、なんか私たちですら、シンガーソングライターですら、ちょっと自分たちで企画するとしたら、うん、ちょっとどうしようかって思っちゃうところを決めたよみたいな
やるっつって。
そう、よく決めたねってなります
でも次は多分僕無料ライブをやるんだろうなと思ってます。
すごい、
うん、やるんだろうな。
そっか、
うん、そこで無料みたいなのをやるんだろうなと思います。
いや、それは多分シンガーソングライター界誰もが憧れてるやつだよ。
うん、あの人やるでしょ、ビンコさん。
え、嘘。
デュオ。
マジか。
デュオ無料ライブやるんですよ、あの人。
すごいね
嘘っつって言ったけど、でももう払っちゃったからやる。
へえ。
払っちゃったってビンコさんが払ったんですか、スポンサーとかじゃなくて。いや、僕が払ったって。
すごい、
うん、男ですよ。
うん、
デュオはさすがに僕もできないけども、
うん、
ちょっとやりますよ、そのうち、うん、無料ライブを。
いや、面白いこと考える人がみんな世の中いっぱいいるなと思って。
今年の年末ぐらいかな、
うんうん、
でもなんかもう心が痛かった。大変大変っていうかもう、
うん、
気持ちがわからんでもないから、なったことがないからわかんないけども、うんうんうん、近しいからこう、
うんうん、
大丈夫かな。でもなんか俺が下手に声かけてもなんか多分無理するやろうなとも思うし。
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
うん、
本当に、
うん、戻して大丈夫ですよ。
あ、戻してます。
あ、戻してますか、
うん、いや、だからそこがね、
うん、
ちょっと心配事ではあったけども、
うん、
新年明けて元気そうな顔が見れてよかったです。
そうなんです。だから年末というか、その発症してから、
うん、
発症してからみんな私には連絡しないで、水戸部みひろの方に連絡するっていうのが、
うん、なんか気を使わせたくないみたいなのはあって、
うん、
うん、だ僕は水戸部さんの方にも連絡しなかったけど、
うん、
あんまり。
まあ最初私より水戸部みひろの方がへこんでましたからね。
あ、そうなんだ、
うん、
優しいね、あの人。
でもなんかそれ見たら、うん、しっかりしようって思ったから、
うんうんうんどうなの、その夫婦バランスは そう、あの、三戸部さんと木下さんが夫婦でね、
うん、そうなんです、
はい、これは普通に公表していることなんですけど、はい、なんか今回のブッキング珍しいんでしょ、2月の17の、
そうです、一緒にやらないですからね私たち
普段ね、
うん、
だから僕はだからいろんたくさんの中で2人やったらまあいいだろうと思ってオファーしたら受けてくださったので、
うん、
いいんだろうなと思ってるんですけど、
ありがとうございます。
普段やらないと
1回もないんじゃないですか、結婚してからは、うん、
そっか、そう、結婚する前はありましたもんね、
結婚する前はね、そう、妻ライブがあったりとか、う
ん、むしろそこで出会ったみたいなライブがありましたもんね、
そう、でも全然お付き合いもしてない状態で、
そっかそっか、
そうだから付き合ってからは何もないですね、
うん、というわけで、まあ、貴重です、そういう意味では2月の17、
そうですね、
うん、うん、そんなことも含めて貴重なライブでございますので、
はい、
ぜひともお越しください。
はい、
今日はもう喋り倒しました。
あれ本当、
まだまだ喋りますか？
全然喋れるよ
そう、いや、その木下さんとやっぱり早いですね、あと1時間半もスタジオは空いてるんですよ。
あ、すごいですね。
そうなの、
みんなでももっと喋るでしょ、
みんな結局なんていうの、本編が、
うん、
特にファーストトークがグダッとするんですよ、初めて来た人とかって、
はいはい、
ノリがつかめないので、うんうん、だからそこバーッと長く撮っちゃうんで、
はいはい、
そうそうそう、
じゃあなんか違う話、なんか聞きたい話あれば、
卵焼き、目玉焼きは塩コショウかソースか醤油か、
全然聞きたいことないじゃないですか
いやでもどうだろう、今年の木下直子はどうなるよっていう抱負ですよね、やっぱり聞きたいのは。
でも抱負もでもさっき言っちゃいましたもんね。
でもまあね、うん、そっか、不確定要素もいろいろあるし、
そうだからまだね分かんないから、一応前半6月までは、
うん、
治療メインで考えていて、はいはいはい、ライブ本数は極力減らしていく方向なんですけど、
うん、
それぐらいまででなんか自分の中では治っていくんじゃないかなっていうふうに期待はしていて、
うんうんうん、
なので、下半期はワンマンしたりとかしたいし、なんなら来年は大きなホールでライブしたいなっていうふうに、
兵庫県立芸術文化センター
取れないかも、
取っときましょうか、僕が抽選並んで
本当、
いや、
そう、
あそこ本当ガチで抽選なんですよ、
うん、でしょうね、
そう、あの桜 FM ね、今回うん、この番組のキー局である桜 FM があれ、はい、第三セクターの会社なので、
はい、
要は西宮市と仲がいいわけですよ、
はい、
だから、まあそこうまいこと手回して取り上がってって思われてる節がどうやらあったっぽいんですけど、はい、全くないんですよ本当に、
ガチの抽選だったんですね、
びっくりするぐらいガチです、
うん、
その辺のおじちゃんみたいな人が結構いる中で普通に僕も番号札引いて、
うん、
抽選をやっていくっていうスタイルだったので、うん、本当に運がよく2月の17抑えられましたので、
素晴らしい、
うん、もう 福男ですよ、そういう意味では、
そうだね、
うん、いいでしょ、
あれ今年走りました、
今年は走ってない
ですよね、
さすがに、
うん、
その次の週に1月の17日の阪神大震災の、記念の日なんですけど、はいはい、そこで生放送を別でやるのでそっちに僕は参加をすることにしました、
うん、そうだったんですね、なんか今年聞かないな、はい、福男と思って、
うん、やりたかったけど手は挙げなかった
そういうことですね、
はい、また来年ぐらいやるかもしれないですけど、
私もあれやりたい走りたい
男
そうだから
男
なんとか断層してできないかなって思ってた、
そうなんですよね、今時って思うけど、まあそういうもんですから、伝統行事ですから、うん、
悲しい
まあでもお祭り気分を味わいますよ、
ですよね、
はい、後ろのグループは全然入れるので、
あ、
先頭グループはダメっていうだけです、
うーん、そうなんだ、
9時に当たれば、
来年やるか、
めっちゃ寒いから
だよね、
うん、で夜中の12時に抽選があって、
はい、
そうか、朝6時にから始めるので6時間どうするよっていう、
そうですね、うん、めっちゃ耐えられない気がしてきた、
めっちゃ寒いから、
うん、
ぜひ
辞退します、
もし走られる場合は中継機材貸しますんで
、はい、それも
ぜひぜひ、
それこけちゃうな、
ちょっとギャラ出るから
本当
ちょっと
頑張ろうかな
時給に直して1000円ぐらいだと思いますはい、
そっか、
そうなの、うん、だから
いろいろ、うん、
まあでも今年もよろしくお願いいたします、
はい、
言い残したことないですか、木下さん、今日は
言い残したことは、あ、東大の CD は現状は、
うん、
ライブ会場でしか買えないので、
はい、
配信もしてないですし、
通販もやってない、
通販も現状はやっておりません、
はい、
なのでライブ会場でライブで聞いて いいなって思ったらゲットしてほしいので、
はい、
まずはライブに来てください、
はい。2月の17日も多分並ぶと思いますので物販席の方にね、はい、
並びます、
終演後ぜひとも立ち寄っていただければと思います、
はい。
もう終演後のライブ物販をやるところのスペースが広い広いテニスコート1面分ぐらいありますから
並べ放題ですね。
並べ放題やしお客さんも並び放題ですから、
はい、
ぜひともその辺はね譲り合って、
はい
はい、1時間ぐらいは空けておきますのでチェックしていただければと思います、は
い、お願いします。
というわけで今日のゲスト木下直子さんでした。ありがとうございました。